Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
I want to welcome Romi-san back to translating. Yay!
ロミさんが通訳に戻ってきました。歓迎します。
はい。Let's look at Ephesians 4:23
and 24. エペソの4章の23節から24節を見ましょう。
Ephesians 4 says, Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy.
エペソの4の23です。また、あなた方の思いや態度が、御霊により新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。私たちが今日こうして神様の言葉を聞こうとしてやってくるときに、今ここに書いてあるこのことが私たちが願うことではないでしょうか。
We want the Holy Spirit to renew our thoughts and our attitudes. Is that right?
私たちの考え方とか私たちの態度を聖霊様に新しくしてほしい、そう思うのではないでしょうか。
Is that right?
そうじゃないですか。
Amen. We want God to renew our thoughts and our attitudes.
神様に私たちの態度とか私たちの考え方、思っていることを新しくしてほしいと思うんですね。
So think about this.
ですからこのことを考えてみてください。
Can we be more joyful and successful in life from today if nothing changes in our thinking and our behavior?
私たちの考え方や振る舞いが変わらなくても、より喜びに満ち成功する人生を送ることができるでしょうか?
What do you think?
皆さんどう思いますか?
Can we be more joyful and more successful if nothing in our mind changes, nothing in our behavior changes?
私たちの考え方とか振る舞いが変わらなくっても今のままで、もっと喜びに満ちてもっと成功する人生を送ることなんてできるんでしょうか?
Not really, no.
そう、違いますよね。
We need God to change our, renew our mind and renew our attitudes.
私たちには神様が私たちの考え方とか態度、振る舞いを変えてくださるということが必要なんです。
The moment I say that I know everything and I know enough in this area of my life,
例えば自分の生活の中のある一部分で、私はこのことはもう全部知ってる、全部わかってるんだって言ってしまったとしたら、
That's the moment that I've closed off the voice of God.
そういうふうに言ってしまったとしたら、その瞬間、神様の声を閉ざして止めてしまうことになるんです。
And the moment I stop growing spiritually.
そして、霊的に自分が成長する成長を止めてしまうことになります。
Is that right?
そうじゃないですか?
Once, if I've said that I don't need to know anything more about this area, I've closed God's voice off and my thoughts cannot be renewed.
このことはもう私は全部わかっているから、もう何も知らなくていいんだって言ってしまったら、その瞬間に神様の声を閉ざしてしまって、私は霊的にも成長することができなくなっていってしまいます。
So with that said, we're talking about 10 ways to improve our relationships with one another.
で、そのことを考えながら、今日は人間関係をより良くする10の方法ということを見ていきます。
10 ways in which God wants to renew our thinking and renew our attitudes.
私たちの考え方、私たちの態度を神様は新しく変えようとしておられますけれども、そのための10の方法です。
Last week we looked at loving correction and not being defensive.
先週、叱責を愛しなさい、自己防御をしてはいけないということを学びました。
And we also talked about being honest and not flattering others.
そして、正直になりなさい、へつらってはいけませんということを話しました、し、聞きました。
We talked about wives, don't ask your husbands if you want an honest answer, don't ask your husbands how this looks on you.
もし、奥さんである方は、旦那さんに、自分のご主人に、これどう思います?似合ってる?っていうような、正直な意見をご主人から欲しいと思ったら、そういうことは聞かないでください。
Okay?
いいですか?
So today we're going to talk about our words should taste good.
そして今日は私たちの言葉は良い味がするべきであるということを見ていきたいと思います。
God wants our conversations with one another to taste good.
神様が望んでおられるのは私たちがお互いに話すその会話が良い味がしてほしいと思っておられるんですね。
Paul tells us in Colossians,
パウロはコロサイ人への手紙というところでこう言ってます。
That our speech, our talk should always be gracious and attractive to one another.
私たちが話す言葉にはいつも恵みがあってお互いを引き寄せるようなそういう言葉であるべきだと言ってるんです。
Colossians 4:6.
コロサイ人への手紙の4章の6節です。
Says, let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone.
あなた方の会話が恵みに満ち、魅力のあるものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方がわかります。
In the New King James Version, it says, Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.
聖書の中には New King James Version っていう訳があるんですけれども、その訳でこの箇所を見ると、あなたの会話にはいつも恵みと塩気があるようにしなさい。そうすれば、おのおのにどのように答えるべきかがわかりますと書いてあります。
So, the question is, are our conversations seasoned with salt?
で、ここで質問となることは、私たちが話す会話というのは塩気があるだろうかということなんです。
So, think about this. What's the purpose of salt?
考えてみてください。塩の目的とは何でしょうか?
Are you going to put vanilla flavoring on your steak or are you going to put salt on your steak?
皆さん、ビーフステーキを食べるときに、
My wife wants vanilla flavoring.
ビーフステーキを食べるときに、ステーキを食べるときに、塩を振りますか?それともバニラのフレーバーのスパイスというかなんかそういうものをつけますか?私の家内はバニラフレーバーが好きなんですけども。
She's joking.
冗談ですけどね。
Which one brings out the better flavor in your steak?
そのどちらをくっつけると、ステーキがもっと美味しくなりますか
?Salt, right?
塩ですよね。
Salt brings out the better flavor.
塩をつけると、そのつけられたものの味というのがもっと良くなるんです。
So if you want to make your conversations taste good,
ですから皆さんがお互いに話す会話をもっといい味がするようにしたければ、
They need to be flavored with salt, right?
塩をつけなくてはいけない。塩気がないとダメなんです。
Is what comes out of your mouth salt or something that makes something that doesn't taste good?
皆さんの口から出る言葉は、には塩気がありますか?それとも、あんまりいい味のしないものが皆さんの口から出てきますか?
You ever heard someone say, well, I'm just being honest.
で、皆さんの中にはこう言いたい方もいるかもしれません。私はただ正直でいたいだけなんですと。
You ever heard, have someone tell you that, well, I'm just being honest.
私は正直でいたいんだって誰かが言ってる、言いたい、そういう人がいらっしゃると思います。
What they're really saying is, I just want to hurt you.
でもそれは結局何を言わんとしてるのかというと、私はあなたを傷つけたくないんですということです。
Or, I don't really like you that much, so I'm just going to be honest.
あるいは、私はあなたのことあんまり好きじゃないんですよ。だけど私は正直にそれを言いたいだけなんですと。
There's a way to be honest in a non-harsh way.
鋭くならないような方法で、相手を傷つけないような方法で、でも正直に言う方法はあるんですね。
If my wife asks me, how does this look, dear? I don't say, well, it just looks ugly. I mean, you're just ugly.
例えば、
I don't say that, right?
私の家内が、ねえ、あなたこれ私に似合ってるかしらどう思いますって聞いたときに、いや、それはちょっと見にくいな、汚い。で、私は正直に言いたいから、いや、それは汚いよ、とは言わないと思うんですね。それは正直になろうとしているのではなくて、意地悪になろうとしているんですね。
Rather, if I'm trying to be honest, I might say, well, this might look a little better on you than this one.
もし本当に正直になろうとするなら、これもいいけど、でもこれじゃなくって、こっちの方がもっとよく似合うよって言うと思うんです。
Are we seasoning our conversations with salt?
私たちはお互いに話すその会話の中に塩気を聞かしてるでしょうか。
We should be snacking on good communication with one another.
What do you mean by snacking?
Well, in America, people are snacking all the time. They're eating snacks, potato chips or candy, or they're always snacking, right? I don't know about in Japan.
日本はどうかわかりませんけど、例えばアメリカだとですね、皆さんよく話をしながらスナックを食べたりするんですね。ですので、私たちの会話の中にも、そういうスナックにあるような塩気を聞かせないといけないということです。
So we should be snacking on good conversations.
私たちは、そういうスナックにあるような塩気を聞かせていい会話をしなくてはいけない。
That even the little conversations that we're having with one another should be seasoned with salt. It should be sweet.
私たちが時々、そういう会話をするとき、そういうときにあっても、そこに塩気が効いてないといけないんですね。
That's why the Bible tells us not to be using, bad jokes.
ですから、聖書の中には、悪い冗談を言ってはいけないという言葉があります。
See, Proverbs says, in Proverbs 12:18, it says, some people make cutting remarks, but the words of the wise bring healing.
箴言というところ、12章の18節にこういう言葉があります。辛辣な言葉を言う人がいる。しかし、知恵のある人の言葉は人を癒す。
Rash words, another version says, some speak rashly like the cutting of a sword, but what the wise say promotes healing.
別の訳の聖書のこの箇所を見てみると、こう書いてあるんですね。あるものは、剣で切るように軽率に語るが、知恵ある者が言うことは癒しを進ませる。
Now, if you had to go to the doctor or to the hospital to have surgery, would you want the doctor to use a sword or a surgical knife?
皆さんが例えば病院に行って手術を受けなくてはいけなくなった時に、お医者さんで手術に。
Let me cut your head open.
剣を使う人か、剣を使うお医者さんのところに行きますか、それとも手術用のメスを使ってくれるお医者さんに行きますか、私はあなたの髪、頭を剣でバシーンと切りますよっていう、そういうお医者さんのところに行きますか。
Using rash words is like using a sword to have surgery.
辛辣な厳しい言葉を使うということは、剣でバシーンと切るような、そういうことなんですね。
Rash words are really words that we say without really thinking through the consequences of those words.
辛辣な言葉というのは、私たちがそれを語ってしまうと、よく考えてなくって、それを相手の人に投げつけてるっていう、そういう言葉なんです。
Our conversations seasoned with salt.
私たちの会話というのは、塩気を聞かさなくてはいけないんです。
You know,Just our everyday conversations with one another should be seasoned with salt.
私たちが毎朝毎日普通に交わしている会話にもそういう塩気をつけるべきなんですね。
Words that bring laughter and joy.
言葉、その言葉を聞くとなんとなく笑ってしまうような、微笑んでしまうようなそういう言葉。
But even serious conversations should be seasoned with salt.
で、深刻な話をするときでも塩気の効いた言葉を使うべきなんです。
Words that bring healing to a person's life.
私たちお互いに癒しをもたらすようなそういう言葉を語るべきなんです。
Because the Bible tells us that the tongue, our speech can either bring death to a person or bring life to a person.
聖書の他の箇所にこう書いてあるんですね。私たちが語る言葉には命に至る言葉もあれば死をもたらすそういう言葉もあると。
What you say to a person can either bring them hope,Or bring them hopelessness.
皆さんが語るこのその言葉によって相手に希望をもたらすのか、あるいは相手に希望がない状態にさせてしまうのか、そのどちらかなんです。
Parents especially also should think about how they have conversations with their children.
親である方は自分の子供にどういう会話をしているのかな、どういう言葉をかけているかなっていうことを考えてみるべきです。
I've seen many children feel like they're worthless because of the criticism that their parents have spoken into their lives.
私は子供たちの多くが自分自身が、その子供たち自身が自分には価値がないなって感じてるのはわかります。なぜかというと、親が子供たちに言う言葉があまりにも辛辣で厳しい言葉だからです。
In Colossians 3:12,
コロサイ人への手紙の、コロサイ書の3章の12節です。
Since God chose you to be the holy people he loves, you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience.
3章の12節、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。
Have you been chosen by God?
皆さんは神様から選ばれている人ですか?
Then you've been chosen to be clothed with tender-hearted mercy.
選ばれていて、そして穏やかな心を持って柔和であって寛容であるそういう人ですか?
Kindness, humility.
謙遜を持ち、そして親切なそういう人ですか?
Gentleness and patience.
穏やかさがあり、そして忍耐を身につけてますか?
The worst thing that you can pray for, I think, is ask God for patience.
一番大変な祈りというのはですね、神様に忍耐をくださいっていう祈りが一番大変だと思います。
It's the best prayer you can make, but it's also the costly, most costly prayer you can make.
一番いい祈りだと言えますけれども、でもそれを祈ると本当に代価を払わなくちゃいけないぐらい忍耐を試されるそういうことが来る、そういう祈りなんですね。
Because as soon as you pray for patience, God's going to bring someone into your life to help you learn patience.
皆さんが神様忍耐をくださいって祈ってその瞬間に皆さんのところには本当に忍耐を試されるそういう人が神様によって連れてこられます。
I prayed for patience, what, 23, 24 years ago?
23年 20,
No, 27 years ago.
27年ぐらい前になりますかね。私は忍耐をくださいという祈りをしました。
And God brought my wife to me.
で、神様は私の家内を自分のところに連れてこられました。
And God brought me to my wife.
神様は私に、妻を与えてくださったんですね。
And we're learning patience from one another.
そしてお互いに対して忍耐を持つということをまだ学んでます。
But God wants us to show patience with one another.
神様は私たちにお互いに対して忍耐を表すということを望んでおられます。
Amen.
アーメンと言えますか?
John 6:63.
ヨハネの福音書6章の63節。これはですね、私たちが神様にイエス様どうぞ来てくださいと祈り、そして聖霊様あなたが私たちの人生を支配してください、治めてくださいというそういう祈りなんですけれども、
John says the spirit gives life, the flesh counts for nothing.
命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません。
Jesus said, "The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and full of life."
イエス様はこうおっしゃったんですね。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。
Amen.
アーメンですか?
So our words should taste good.
ですから私たちが話す言葉、会話にはいい味がしないといけないんですね。
Amen.
アメンと言えますか?
So one more point today, number four.
今日はもう一つポイントを見ますね。4番目です。
This kind of goes with the point before.
この4番目のポイントというのはその一つ前のポイントとつながっていきますけれども。
Hold your tongue.
口を慎みなさい。
Now in English you could actually grab your tongue if it says hold your tongue, but that's not what we're talking about.
英語のその、英語の文字通りの意味というのは口を押さえなさいということですが、こうやって口を押さえるそのことを言ってるのではありません。
We don't want to see you all walking around holding your tongue, okay?
皆さん歩きながらですね、こうやって口を押さえてる、そういうふうなことをしないでくださいね。
But maybe that might be good to do if you're going to say something that's not salty.
もし皆さんが塩気のない言葉を言いかけそうになった時にはこうやって口を押さえることも必要かもしれません。
Basically it means shut up.
基本的にまあこれそもそもどういうことかというと黙れということなんですね。
Don't talk so much.
そんなにいっぱい話すなと。
Now this is more difficult for women than it is for men.
もしかするとそのことは男性よりも女性にとってもっと難しいかもしれません。
Because science has proven that women have like 20,000 words a day that they need to speak.
で、科学的に分析されていて、女性というのは1日に2万の言葉が必要だと言われているんです。
Where men only have 7,000 words a day to speak.
でも男性は1日に話す言葉というのは7,000語なんですね。
This is scientific proof It's not something I just made up.
これ今言っているのは私がちょっとパッと頭で今思い浮かべたことではなくて科学的に立証されていることなんです。
But God says in Proverbs, too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut.
箴言の10章の19節です。言葉数が多いところには背きの罪がつきもの。自分の唇を制するものは思慮がある。
When we talk too much, sometimes we say things that we shouldn't say.
私たちが話しすぎると、喋りすぎると、言うべきではない、言っちゃいけないようなそういうことがポロッと出てしまうんですね。
In another version in Proverbs 10:19 says, "Transgression is at work where people talk too much, but anyone who holds his tongue is prudent." They're wise.
別の訳を見ますと。
Sure.
言葉数が多いところには背きの罪が働いている。言葉を慎む者は思慮深いというふうに書いてあります。
So prudent means to have a good sense of what to say and when to say it.
その思慮深いというのはどういう時に何を言うべきかということを知っているということです。
Okay. How many people have Facebook?
Facebook やってらっしゃる方何人ぐらいいらっしゃいますか?
A lot of people have Facebook, right?
たくさん、多くの人が Facebook やってらっしゃいますね。
So here's a good thing to remember.
Facebook やってらっしゃる方、これから覚えておいてほしいことを言います。
We don't need to respond to everything we see on Facebook.
Facebook に書いてあること、載っている、アップされていることにいちいちいちいち返事は書かなくてもいいんですね。
Even if someone posts something wrong or something rude, that doesn't mean we have to respond to it.
誰かが間違ったことをあるいは良くないことをそこに掲載したり載せたりしていても、それに対して応答しなくちゃいけないということはないんです。
Don't get stuck arguing in the comments.
そのコメントのところでですね、お互いにこう議論する、言い合うっていうそこに引っかからないでください。
God never called us to correct everyone.
神様は私たち一人一人が別の人を、あなたここが間違ってるって言って強制したり正したりするっていうようにはしておられないんですね。
But actually the Bible says love covers over a multitude of sins.
でも聖書ではこう言ってるんです。愛があるときのところに多くの罪を覆うっていうふうに書いてあります。
So the prudent thing would be to just scroll past it and not worry about it.
で、思慮深いこと、思慮深い人はじゃあどうするかというと、そういうことが載っていても、それにいちいちいちいち応答せずにそのまま見過ごしてしまうということです。
There's been times where I've removed someone for a short time.
ある時期ですね。
From my newsfeed.
私のそのフェイスブックのそのところからですね、こうある人たちを削除したっていうそういう時期もありました。
So, we don't have to correct everyone. Sometimes it's better to just hold our tongue.
私たちはいちいちいちいち誰か相手を正さなくちゃいけないということではないんですね。口を慎むことの方が大切なんです。
It's not our job to correct every person in every situation.
ありとあらゆる状況の中でありとあらゆる人をいちいち正して間違ってるよとか正すっていうことが必要ではないんです。
And we don't even have to defend ourselves.
そして私たちは自分を守って自分を弁護しなくちゃいけないというわけでもありません。
Who is our defender?
私たちの弁護者、弁護してくださる方は誰でしょうか?
Who's your defender?
皆さんのことを守り、弁護してくださる方は誰ですか?
God is our defender.
神様が私たちのことを守り、弁護してくださるんです。
Just because something bad was posted on Facebook about me doesn't mean I have to respond to it.
私に関して何か悪いことが Facebook にアップされて掲載されていたとしても、私はそのことにいちいち応答しなくちゃいけないっていうわけではないんですね。
Why? Because God knows me.
なぜでしょう。神様が私そのものを知っておられるからです。
And the people who really know me know they can trust me.
そして私という人間を知ってくださっている方は私のことを信頼できるということも分かってくださってます。
So we don't have to defend ourselves every time.
ですから自分の身を守るために自分のことを弁護しなくてもいいんですね。
How many times was Jesus misunderstood?
何回イエス様は誤解されたと思いますか？
How many times was Jesus criticized?
何回イエス様は批判されたと思いますか？
But how many times can you show me in the Bible where Jesus defended himself?
でも聖書の中でここにイエス様自分のことを弁護してるじゃないかって皆さん見せられますか？
If Jesus didn't feel the need to defend himself, why should we feel the need to defend ourselves?
イエス様が自分のことを弁護しなくていいと思ってらっしゃるのに、私たちも同じように自分のことは弁護しなくていいんですね。
Amen?
アーメンと言えますか？
Did I do this PowerPoint? I don't know what time I started.何分今日？今何分話しましたか？わかんない？いいよ。So, should I do one more?
もう一つポイントを進めましょうか。
One more? Yes. Okay. So, number five is keep talking.
そして、じゃあもう一つポイントを進めますね。
どうする？
話し続けなさいって今度は書いてありますね。じゃあどういうこと？
I just told you to stop talking. Now I'm telling you to keep talking.
今言ったばかりですよね。口を慎みなさいって。それで今度は話し続けなさい。これどういうことってなります。
This sounds opposite, but actually it's not.
全く正反対のように聞こえますけど、実は正反対ではないんです。
We need to stop giving people the silent treatment.
私たちは誰か相手に対して沈黙する、黙っているということをやめなくてはいけないんです。
How many times when we get offended by someone, we stop talking to them for so many days or so many weeks?
何日も何週間もずっと話してる人がいて、その人に対して気分を害して自分が黙ってしまうっていうことありませんか？
How many times have husbands and wives gone to bed angry, not talking to one another?
ご主人と奥さんが喧嘩するか何か言い争ってしまって、お互い黙ったまんまでベッドに着く、寝てしまうっていうことがありませんか？
When someone wrongs us,
もし誰かが間違ったことを自分にしたら、
as much as possible as it is within us,
私たちの中に感じられるように、
we need to seek reconciliation. We need to try to repair the relationship.
私たちが自分で思うと同じくらいに、相手に対しても、その人間関係が元通りに回復されることをしていかないといけないんですね。
Every one of us have sinned and failed against the Holy God.
私たちは皆誰でも皆が神様に対して聖霊に対して罪を犯して失敗してるんですね。
But yet God so loved the world that he sent his son Jesus to bring reconciliation between him and us.
でも神様は私たちをこの世をすごく愛しておられるので、たった一人の御子をこの世に送って私たちと神様との関係を修復しようとされたんです。
That's what Paul said in 2 Corinthians 5, 18 and 19.
それがパウロが第二コリントの5章の18節から19節で言ってることなんですね。
So all of this is a gift from God who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them, and he gave us this wonderful message of reconciliation.
これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。
We need to stop holding on to grudges and offenses.
気分を害したり、相手に対してなんかこう嫌な思いを持っている、そういう責めというようなものを持ち続けるということをやめないといけないんですね。
We need to be people who are reconciling ourselves to one another as well as bringing people to Jesus. Amen.
私たちは人をイエス様のところに導くっていうことをするだけではなくて、それと同じようにお互いに対しても関係を修復していかないといけないんです。
We need to be willing to forgive offenses and move forward in the relationship.
何か自分に対して自分が気分を害するような悪いことを間違ったことを相手からされても、その相手を許していって、 関係が修復されるようにしていかないといけないんです。
You know, it's easy to say, well, I've forgiven this person.
私はこの人もう許しましたからって言うのは簡単なんですね。
I've forgiven Marcia.
私はマーシャもう許したからって。
But yet, when I see Marcia, I kind of walk around her and not try to be close to her. I just, oh, honey, ちゃん, I need to talk to you. And I try to avoid her. That's not real forgiveness.
でもマーシャを許したからって言っててもマーシャのところに歩いていかないで他の人のところに歩いていって、ああこんにちはって言ってマーシャとあんまり話をしないようにするっていうのではないんですね。
If I've truly forgiven Marcia, when I see her coming in the door, I can say, "Oh, Marcia's here. That's so great."
もし本当にマーシャのことを許していたとしたら、その戸口からマーシャ彼女が入ってきた時に、ああマーシャさんが来た、素晴らしい、会えて嬉しいって思うのが普通なんです。
And I can greet her and I can ask her how her family's doing. I can talk to her.
そして彼女と挨拶ができて、どうしてますか、元気ですかね、家族元気って聞けるようになることが普通なんですね。
I still remember what she did to me.
もちろん彼女が自分に何をしたかっていうのを覚えてます。
But it doesn't matter. It doesn't hurt me anymore. I've forgiven her.
でももう問題じゃないんですね。そのことを思い出したとしても心は痛くならない。なぜなら彼女を許しているからです。
I've placed the offense upon the cross of Jesus and I've covered it with the blood of Jesus and it has no more effect upon my emotions.
彼女がしたことをその気分を害される、害するようなそのことっていうのはもうイエス様の十字架のもとに置きましたから自分の心には何ら痛くない。っていうそういうことなんですね。
That's what real forgiveness is all about.
それが本当の許しということです。
If we're feeling tension between someone,
誰かと自分との間に緊張感があるとしたら、
we need to be the person who goes and say, "Hey, there seems like there's some tension here. Can we pray about it? Can we talk about it?"
私たちはその人のところに行って、ねえちょっとなんか緊張感漂ってるでしょ。ちょっと一緒に祈りませんかって言って。和解していく、そのことが必要なんですね。
And can we ask one of our leaders to come and pray with us so that we can reconcile this relationship?
そしてリーダーをその場所に呼んできて、祈ってもらえませんか？私たちの関係がもっと和解できるように祈ってくださいと言うべきなんです。
I've said this many times and I'll continue to say it many, many times.
私はこのことをもう今までに何度も言ってきましたけど、これからも何回も言います。
Forgiveness is the key to a healthy life.
許すということは健全な人生を歩んでいくことの鍵になります。
Forgiveness is the key to healthy, good, successful, joyful relationships.
許すということは本当に幸せであり、成功を収めるような素晴らしい人生を送っていくそういう鍵です。
But it takes a humility.
でも謙遜、へりくだるということが必要になるんです。
To be the one to go and say, "Hey,I want to repair this relationship."
自分の方からその相手のところに行って、ねえ、このお互いのこの関係修復しようよって自分から言っていくことにへりくだるということが必要になるんです。
So we have to keep talking through problems and offenses.
ですから、気分を害されるようなことがあっても、何か問題があったとしても、その状況を通り抜けて話し続けてください。
See,Verse 13 in Colossians says, "Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others."
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
Usually we make more allowances for our own attitudes and actions than we do for someone else's attitudes and actions. Is that right?
例えば、自分の態度に対しては甘くなるんですね。でも人の態度に対しては厳しく評価してしまう。どうのこうのって言うんですけど、自分には同じことを態度してても甘くなってしまうんですね。そうじゃないですか。
Is that right? We make more allowances for our own bad attitudes than we do for someone else's bad attitude.
自分に同じ悪い態度があったとしても、相手の悪い態度に対しては厳しくなるけど、自分の同じ悪い態度に対しては甘く評価してしまうんですね。
But forgiveness helps you endure a bad attitude.
でもその許すという時に関し、許していくと、その悪い態度に対して同じようなことをします。
Amen?
アメンと言い
ますか? That is true. If you have forgiveness in your heart, it helps you endure someone's bad attitude.
もし自分の中に相手を許すという気持ちがあったら、相手が例えば何か悪い態度を表したとしても、それを許すことができて、相手に対して寛容になっていけます。
You know, God wants us to keep talking and work through our relationships.
神様は私たちに話し続けていて、そして私たちの人間関係状況を通り抜けていって相手との関係を和解することを望んでおられます。
Amen.
アーメンと言いますか。
So we need to learn when to shut up.
ですから私たちはいつ喋ることをやめるべきか、それを学ばないといけない。そしていつ話し続けていかなくちゃいけないかということも学ばなくてはいけないんです。
Amen.
アーメンと言いますか。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天の父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you are a good God.
神様、あなたが良い神であられることを感謝します。
Thank you for renewing our minds and renewing our attitudes today, Lord.
私たちの思い、考え、そして私たちの態度を刷新してくださって、新しくしてくださっていることを感謝します。
Lord, help us to season our conversations with salt, Lord.
私たちがお互いに話すその会話に塩気があるように助けてください。
Help us to know when to be quiet and when to keep talking and work through things.
そして、いつ黙るべきか、いつ話していくべきか、そして状況を通り抜けて和解していくべきかということが分かるようにしてください。
Lord, bless your people today.
今日、あなたの民をどうぞ祝福してください。
Let all the conversations be seasoned with salt today and every day.
今日だけではなくて、毎日私たちが話す会話に塩気があるようにしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
So we'll have our worship team meeting down here today.